自分本当生意気なんですけども、休日の過ごし方を歌にしたいと思います。それではミュージックスタート。コンパより普通に
甘いが好き。
デートより普通に
甘いが好き。
TT ラジオ。
薄毛が6、7割改善したエリゴロです。
最近 iPad を手に入れた浜岡です。
最近勉強にハマってる
リュウクです。
あ、そうあ、そう
デスはいらない。デスは
い
らない
いや、デスあった方がいいと思
うタイミングわかんないもん。
タイミングがね
わかんないもん。
ちょっとまあいろいろ事情があって
なんか新しい、ね、なんか試みがされてるかなと思うけど、
リュウクの声は自動音声
に、自動音声になってるんです。まあそのうち
そのうちに
全部自動音声にしようっていう、
そうそうそう
話になってるんですけど、
デジタル化されるかもしれない。声が、
リスナーの皆様ご無沙汰です。
久しぶりだよね。多分。
はい。セイゴロが忙しいからね。
そう。やりちんすぎて
まあね、まあ世の中的にもね、4月が始まってね、こうなんかせわしない感じがするけどね。
やっぱそんな感じなの。
新入、まああれかなほら駅にそういう新しい、なんていうの、新入社員みたいな子たちをよく見かけるからかもしんないね。
お、
会社とかではそういう雰囲気っていうのはない？
まあまだ配属とかされてないからないで、まだね。
ああ、そっかそっか。セイゴロはどう、そういうのを感じる？
何か新しいことを始めようっていう人はいるけど、仕事に関して言ったらあんま関係ないのかな。でも家がさ、大学の近くだから学生さんがいっぱいいるよね、今の時期は。そういうのはよく見るし。
別に、あ、それは何、入学みたいな感じなの？
いいじゃん、フレッシュマンがいっぱいいて。そ
うそう、フレッシュマンがいっぱいい
て、うん、やっぱり、あ、いいよね。そのなんかそういう新しい人たちがいるっていうといい刺激な、別にね、何があるってわけじゃないけど、
もう全然そういう世代の人と接することがないからちょっと、ね、戸惑っちゃうね、多分
あ
でしたら。
確かにね、
世代が違いすぎて、
うん、
一回り以上違うもんね。
そうだね、一回りちょうど違うのかな、一回り以上か。
なんかそれですごく感じるのは、ほら会社とかの後輩でやっぱもう一回りも違う子たちがどんどん入ってくるわけじゃん。そうするとそういうのすごく感じる。
違う、やっぱ違うかね。
だって自分たちが入って数年ぐらいだったら、ほら後輩って言ってもほとんど変わんなかったじゃん、そんなに一回りも。でももう今はどんどんどんどんそういう離れてくる、まあずっとそうだけど離れてくわけだから、さらになんかそういうのを加速するような気がするね、そういう感覚というか。
ああ、老害になっちゃう
まあならないように気をつけてるけどなりたくないからね
最近でもまあなんか老害の話じゃないけど、老害にならないようにするにはどうすればいいかっていう話をね、僕が尊敬してるマムちゃんが言ってたわけですよ。マムちゃんが、あ、ドクマムサンデーさんね。
マムちゃん老害じゃないの？
マムちゃんは老害じゃないね。
そもそも
が言ってたのは、まあ老害になりたくないというか、若い人と年を取ったらより若い人と接した方がいいよっていう話をしてて。
積極的に、
うん、そういう人たちと話をして、ちゃんと自分たちが孤立してないっていうか、ちゃんと社会の一員として生活できてるようにしてた方がいいよっていう話をしてた。
うん、そんな真面目な話してるな、うん、
ジジイババ言ってるだけじゃないんだよね
でもそのマムちゃんが発信してる世代ってみんなおじいちゃんおばあちゃんじゃない？
おじいちゃんおばあちゃん
若い人に伝わってるのかなそれは。
あ、いやいや、若い人に伝わってるっていうか、老害に、うん、今ジジイ、ジジイ、今クソジジイの人たちに、
うん、
若い人と接した方がいいって言ってるわけよ、老害にならないように。
どうやって、
え、どうやってっていうの？
どう接するの？
いや、いろいろあるじゃない、方法なんて。
だ、どうやって？
そういうコミュニティに参加してもいいしさ、なんかワークショップとかでも
別に、ね、クラブとか行くの、おじいちゃんが
違うよ、なんでそういう単純な発想なんだよまあ、ワークショップとかでもいいわけじゃない。料理教室とかでも、そういうところでも接する機会あるわけでしょ。
うん、
うん、ああ、なんかそういうあれか、習い事みたいなやつ。
そうそう、習い事でもいいしさ、
うん、
喫茶店とか、
ね、ゲーセンとか、
ゲーセンもいいかもねまあそうやって接していくことで自分が老害にならなくて済むようになるよっていう、ね、話を。
うーん、なんか今この前のニュースでちょっと見たんだけど、副業として時間を売る人たちっていうのが増えてるんだって。
ええ
、
で時間を売るって何かっていうと、自分の特殊技能を、まあ、要は教えるってことなんだけど、今まではほら、例えば料理教室とかっていったらプロのほら専門家の先生が教えたりっていうのが主流だったと思うけど、そうじゃなくて、だからそういう情報掲示板みたいなところに、まあ、素人の人が投稿するわけよ、
うん、
でなんかその多分いいねボタンみたいのがあるんだと思うんだよね。それを目安に、あ、この人に教えてもらいたいなっていうことで、普通に素人が素人に対して教えてもらうの、時間を、お金払って。
それ何でもいいの？
何でもいいの、本当に。で、例えばどういうのがあるかっていうと、そのニュースでやったのは UFO キャッチャーの商品の取り方、でそれを、まあ、1時間結構高かったけど、
うん、
いくらだったっけな、6000円か7000円か忘れたけど、
マジで
1時間で。
だけど6000回だから10回ぐらい UFO キャッチャーやった方がいいんじゃない？
そうだけど最初やっぱそう思ったの見てて、いや、そんなにね、かかるんだったら自分でお金使って、ね、単純計算しても60回ぐらいできるわけじゃん、1時間でさ、それで学んだ方がいいんじゃないかなと思ったけど、でも確かに上手くなってたらやってた人は確実に、
ああ、それであれか、おじいちゃんとかがそういうの学んで、
そう、
ま、孫に
そう
プレゼントしたりする、すればいいわけか。
そう、それにさっきほら言ってたさ、その若い人たちと交流するっていう意味では、そういうのを高齢者が利用するっていうのも面白いなと思って。
うん、
でもさ、一番の問題はさ、
うん、
そのサイトにアクセスするのって、なんかそういうスマホとかさ、
うん、
ネットとか使わないといけないんでしょ。
そうだよね、そこだよね。
そこはおじいちゃんがさ、なかなか一番のハードルじゃない？
自分じゃできないよね。
あ
とその通信手段になんかギャップが生まれちゃって、例えばその待ち合わせするときにおじいさんとか電話でやりたいけど、でも電話したくないとかさ、
うん、
ほら若い人がメールでやり取りしたりとか、いちいち電話めんどくさいとか、話したくないっていうとか、うん、そこら辺のギャップは埋めていかないとダメかもしれないね。
うん、そういう通信手段のギャップってあるよね。そこなんか
ビジネスになりそうだな。そうだよね、やっぱこう、うん、銀行とか行ってもやっぱ窓口とか利用しそうじゃん、やっぱ人に直接聞くみたいなさ。
わかるわ、それは
ある、ね、思うんだけどさ、新幹線とかでさ、うん、まあ移動するときとかさ、
うん、
今ってもなんかネットとかで買えるじゃん、券とか、
うん、
であと自動券売機もさ、
うん、
駅にあるけど、なぜかいつもなんかその受付とかさ、うん、人の窓口受付のすごい人が並んでてさ、
うん、
でやっぱね、まあ、若い人もいるけど結構年配の人とか そっちの人の受付に行きがちじゃない？
あれは本当にいつも不思議だなと思いながらなんか見てるね。
ね。
多分なんて言うんだろう、その年代の人たちにとってみると、人と人とのこのコミュニケーションがなんかこう信頼みたいなところが強いんだろうね。
直接話すってことにね。
そう、直接やり取りしないと信用できないっていう、う
ん、あ、
だから人と人とが直接会話してやり取りするからなんか信頼できるっていうのが強いから、そのこだわりがあるんだろうね、そこに。
逆に言うと自分の IT スキルを信用してないのかね。
あ、信用できないし、相手も信用できないし、自分のスキルも信用できないし。
そもそも使わないし自信がないでしょ、やっぱり。
まあ積極的にね。
うん、
うん、
まず携帯とか持ってるおじいちゃんが少ないか。
うん、でもなんかある意味さ、ちょっとこれは上った見方かもしれないけど、なんかこうなんていうの、年配の方でも使えるような、なんかそういったシステムにするみたいな話ってよくほら出てくるじゃん、こういう話になると。
うん、
でももう良くない、そこら辺で。
え、
いずれさ、だってさ、なんかちょっと例えばさ、もういなくなるわけじゃん、ちょっと悪いけど。だからなんかそこにすごいさ、まあまあ確かに、じゃあそうは言ってもその数年の間に、つまりそういうなんていうのツールを発達させることによって、今お金持ってる世代の人たちからお金をね消費してもらうようにしましょうって、そうかもしんないけど、でも、まあ、そこにさすごいコストかけるぐらいだったら、
うん、
今中年ぐらいの人たちが今度はほら老人になってって、
うん、
でその時に対応できるシステムだけを作っとけばなんかいいような気がしちゃうんだよね。
あ、はいはいはい、
だから無理してなんかこう今の本当になんかおじさんおばあさんたちに合うようなものを一生懸命作りましょうって、そんなに頑張んなくてもいいような
気がする。だからそういう、やっぱそういうなんだ、対応窓口みたいなのを作っていいってことね。
あ、そうそうそうそうそうそう、うん、一つそういうの作っとけば、まあ、はけ口になるし、
うん、
それで多分十分なんかなって思っちゃうけどね。
まあ確かに、
それで金取ればいいんじゃない、
うん、いや金を取った方がいいでしょ。
それはそうすればさ、
なるほど、
おじいちゃんたちのさに滞留してるね、こうお金をさ、
うん、
還元できるんじゃない、世の
中。確かに、ちょっとまあその絶対批判はあると思うけど、例えばほらあのセルフレジとかでもさ、スーパーのセルフレジとかでも、う
ん、ちょっと安くなるとか。
そうそうそうそうそうそう、セルフレジで買うと割引価格が適用されて、でまあ友人ところでやり取りすると、まあ、銀行みたいな形で多く手数料が取られるみたいな、
うん、ああそうなるかもね。
いやでもなんかそれありでしょ、ありっていうか、そっちそうした方がいいかもしれないよね、
そういう流れになるんだね。
うん、
うん、
ちょっと話ずれるかもしれないけど、あのほら今ヤマトが問題になってる再配達の話あるけど、
はいはい、
あれもなんかその再配達に対して2回目以降は手数料取るとか、もしくは営業所に取りに行った人にはすごい割引を聞かせるとかっていう風にやればもっといい気がする。
あ、ピザみたいな感じね。
うん、そうそうそうそう、
あそれいいと思うよ。
だからそうすればほら老人の方は要は外に出れなくて、
うん、
あの物をねその消費できないから、あ、まあ、つまり労力を払えないからその分対価を払うっていう形でいいと思うんだよね。
うん、
まあそうは言っても多分その多分そういうことを言うと老人の方々はみんながみんなお金持ってるわけじゃないんだから、その
自分
たちばかり負担かかるのは嫌だって絶対言われるけど、
うん、
でもまあ基本的には多分お金持ってる人は多いだろうね。
うん、
ね、保証も充実してるわけだし、
うんうん
うん、絶対死ぬことはないと思うんだよね。
うん、
そうだよね、日本では。
うん、まあ、そうやったら面白いかもしれない。
日本で死ぬことはないよね。まあそれは
ないでしょ、ホームレスで生きてない限り。日本は、まあ、ホームレスでも多分死なないと思うけどね。
そこだよね、だっていざとなれば病院に運ばれてさ治療を受けるわけだからね、どこまで治療を受けれるか分かんないけど。
で日本で餓死する人ってほとんどいないんじゃない。
ガシどうなんだろうね、なんかガシなのかどうかは分かんないけど、亡くなってる方とかはいるよね、知らない間に。
ああ孤独死とかあるけど、それは社会との接点がないからでしょ、うん、
問題はその食べ物がないからではないかもしれない、ね、
うん、だってどっかにアクセスすればなんかそういう保証はあるでしょ、うん、
そうだね、
ね、
まあ、もしかしたら知らないところでそういうのもあるかもしれないけど、でもほとんどそういったことは、
まあほらそのシリアとかさ、
うん、
北朝鮮とかさ、そういう国に比べたらさ圧倒的に少ないよね。
そうだね。
てか今回からちょっとあれだよね、うん、TT ラジオのなんかこう、うん、なんだ構成を新しく変えようとしてるんだよね。
あ、そうそうそう。今までは結構なんか一人が代表して何か話題を持ち出して、でそれについてどんどん話していくっていうようなやり方だったよね。
うん。
まあ今まではね。
それかも近況はずっと延々と。
あ、そうだね。続いてくる。近況をなんかダラダラこう拡張しながらなんか、ね、取り留めもない話をしていくっていうような感じだったけど、まあ、今回からはできたら、まあ、できたらっていうか今回からやりたいのは、それぞれ、まず、お題を一つ用意すると、
うんうん、
でそれはどんなフォーマットでもいいと、例えば、はい、ブログでもいいし何か記事でもいいし本でもいいし何でもとにかく別にどんなものでもいいと、
うん、
だからその代わり、自分が一番その興味を惹かれる内容、話しやすい内容について選びましょうと、
うん
うん、でかつ内容に関しての、規制はないと、
うん、
別にこういった内容じゃなきゃダメだよっていうことは、政治的なことだけじゃなければダメだよとかそういうのはなくて、もういろんな範囲の中で自分がとにかく興味ある記事を、その時興味ある記事を一つピックアップすると、
うんうん、
でそれについて、その記事を発表する人以外の人が見ながら発表者が要約を説明すると、
うん、
でお互いそれを、まあ、聞いたり見ながら意見交換するっていうような形で進めていきたいなと。それをまあ3人でローテーションで、1回で3人全員回るような形でやりたいっていうふうに思ってます。
うん、
面白そうだね。
うん、
ね、やっぱそれぞれの個性が出るよね、多分ね。
そうだね。
その記事の選択からね。
うん。うん。まああえてそのなんていうんだろう。範囲っていうのは内容の範囲を限定しなかったのは、やっぱり話すときに一番盛り上がるっていうか、つまり話者が一番その話しやすい内容で選んだ方が絶対そのなんでテンションも上がるし、
うん、
話もしやすいだろうから、そうすると聞いてる人たちがよりそれに対して興味を持ちやすくなると思ったんで、
うん、
範囲は今回もちょっと設けてないんですね。
いや、いいと思うよ。
なので、まあ、もし聞いてる人たちがこういうことをやってほしいっていうのはあれば、それはまたちょっとメールの方欲しいなと思って、
うんうん
うん、今は全く範囲設けない形でやってるけど、今回はこういうふうな範囲でちょっとその記事をピックアップしてほしいみたいな話があったら、
うん、
それをちょっと言ってもらえれば、そこにその回だけは限定して記事を選んだりとかっていうこともできるんじゃないかなと思って。
お、
確かに。
それで有料配信するとか。
ああ面白い。
すぐ金に結びつける。
あ、でもそのなんかそこら辺も考えてて、
うん、
以前ほら DT コインみたいな話っていうのは、ホームページ見てもらえば分かると思うんだけど、DT コインっていうのをちょっと設けまして、でまあこれについてはまたちょっと内容を説明するとちょっと時間が足りなくなってしまうので、その説明は省くんですけど、まあ、それを使うことによってその有料配信を聞けるようなちょっと仕組みを作りたいなと思ってて、
うん、
まあもちろんその有料配信に関しては今一般公開されている配信と比べて内容的にもかなり深掘りするような つまり価値、その聞くことに価値があるようなものができればなと思って、最終的には、うんうんうん、
あ、1時間1万円とか
詐欺じゃねえ
よ。すごいね、なんか専門家の相談料みたいな、
セミナーみたいになってこれ
もうすごい量のプレゼンテーションの資料とか作んないとダメだね
でも聖五郎とかもやろうで、そうやろうともできるんじゃないの、なんか。
ああそうだね、
専門家じゃん、一応。
一応じゃないよ、専門家ですよ
専門家だね、うん、失礼失礼、うん、
いや、やったことあるよ、お金もらって何回か、うん、そういうこと。
いくらぐらいの、それは。
それは言えないよ、いくらかは
じゃあそれが金額になると
で、まあそれがその今回この場では、そのなんていうの、いろんなグッズが購入できたりとか有料配信が
なんかだんだん怪しくなってきた
有料配信が聞けるようになったりとか、うん、もしくはなんかこうイベント、前イベントをほら企画したと思うんだけど、
あ、
そのイベントにあの参加できるとか。
まあでもやってみる価値はあるな。
聖五郎の電話番号が知れるとか
やめてくれ
個人情報が、
個人情報が
すぐ帰るよ、危ないよそんなの。
誰とくらんだろう
090っつって音声であの、
まあ、それは
配信されるとかね、電話番号だけ
いずれあれだね、そのある程度、これはでもほらやっぱりなんてお金に直結する話なんで、ちゃんとしっかりと仕組みが出来上がってから、うん、そういうサービスが受けれるっていうような形で作っていきたいなと思って、
うん、ああ、
うん、
そうだね、確かに。
じゃあまあ今回ちょっとそのさっき話した新しい取り組みというか、
うん、
新しいやり方でちょっとやっていきたいんで、まあ、聖五郎浜岡の順番で、
うん、
まあやっていきましょう、
はい、
はいはい
はい。トランスジェンダーの人が社会的に認知され始めたよ、
はいはい。
2人はちょっと知らないかもしれないけど、アンドレ・ペジックっていう、
うん、
女性の、あ、トランスジェンダーのモデルさんがいるわけですね、
うん、トランスジェンダーってごめん、さっきあの確認してたんだけど、
うん、
性転換のことだよね。
そうです。
だから男が女になるのもトランスジェンダーだし、女が男になるのもトランスジェンダーなんだよね。
どっちもそうだね。
で今回は男から女ってことだ
よね。女の人になったアンドレ・ペジックっていう、
うん、
ことで、もうこの人結構前から好きだったんですけど、
うん、
すごい綺麗な人 で、
うん、
で2014年に性転換したのかな。で女性になって、
うん、
それで有名になるわけですよ。そのもともとその女性用の下着とか、男の性別が男の時から女性用の下着の広告出てたり、ファッション、女性のファッションショー出てたりした人だから、まあ、性転換したことでさらに有名になったんだけど、ね、まあ、もちろんその、
うんうん、
メンズのファッションショーにも出てた人なのね、
うん、
どっちにも出てた人で、まあ、かなり変わった活動してた人なんだけど、女性になってからはさらにその女性向けのファッションショーとか女性のこファッションの広告出るようになって、うん、さらにすごいのが、
うん、
世界的なファッション雑誌の L っていう雑誌、
うん、
それの表紙にもなってるわけ、うんですね。
その雑誌の表紙を飾るっていう、ちょっとその雑誌がわからないんだけど、それはすごいことなんだ。
いや、そうだね、だって世界的な雑誌だから、Lって有名なファッション雑誌。
今までいなかったってこと、そういう人が。
そうそう、トランスジェンダーの人がいなかったってこと。
ああ、なるほどね。ある意味そういうのはタブーだったのかね。
そもそもファッションショーに出てこなかったんじゃない。
そんなあれか、
うん、
美貌な人がいなかったってことか。
まあそうだろうね、
トランスジェンダーで、
うん、写真見た、このアンドレ・ペジックって人。
見た、完全にもう普通の美人なモデルにしか見えない。
めちゃめちゃ綺麗な人だよね、
うん、言われなければ絶対分かんないね、
う
ん、
男っていうの分かんないの、もっとね。
でも男の人のモデルの格好してる時は男らしい顔なんだよね。 ちょっと不思議な人、かなり不思議な
人。え、男としてもモデルをしてんの？
いや、今はもう女性だからしてないけど、
その性転換する前、
前は一応性別は男だから男性用のファッションのモデルもやってた。
あ、そうなんだ。じゃあもともとやっぱりあれなんだね、すごく、そうだ、美形なんだね。
美形の
人。ビフォーアフターないの？ないの？ないんだ。
今回はここまで。それでは皆さん、次回の放送までゆっくりしこってね。